こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スノーボール改訂新版誌もウォーレン・バフェット伝は、元証券アナリストのアリス・シュローダーが、ウォーレン・バフェット本人や家族、友人、経営者、金融関係者への長期取材をもとに描いた伝記の最終巻である。本書は投資手法だけを解説する本ではなく、バークシャー・ハザウェイを巨大な複合企業へ育てた家庭、ソロモン・ブラザーズ危機への対応、家族関係、慈善活動、名声と孤独を含む晩年期の人物像を扱う題名のスノーボールは、小さな雪玉が転がるほど大きくなるように資本評判習慣、判断の積み重ねが人生全体を形作るという比喩である。下巻では成功後のバフェットが富をどう管理し、危機と責任にどう向き合ったかが中心になる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、雪玉の比喩が示す複利の範囲は資産だけでなく評判と習慣に及ぶ。本書の中心にあるスノーボールの比喩は、投資資金が複利で増えるという単純な金融概念にとどまらない。下巻で描かれるバフェットは、すでに巨額の資産を築いた人物であり、焦点はどの銘柄を買ったかよりも、長年の判断がどのように社会的信用、交渉力、情報へのアクセスを増幅させたかに移る。若い頃から数字を読み、企業の経済性を見抜き、無理に流行を追わない姿勢を続けた結果、彼の評判そのものが取引以上の資産になっていく。複利は時間を味方にするが、同時に初期の行動原理を拡大する仕組みでもある。誠実さ、契約、集中力が積み上がれば強みになる一方、評判を損なう行為も同じように長く残る。本書が興味深いのは、バフェットの単なる市場成績としてではなく、生活習慣、倫理観、対人関係、企業文化が連動した長期的な蓄積として描く点にある。次に、投資家バフェットは銘柄選択者から事業を理解する資本配分者へ変化する。一巻で重要なのは、バフェットが安い株を探す投資家から、優れた事業と経営者に資本を配分する人物へ変化していく過程である。初期の彼は、ベンジャミン・グレアム流の割安株投資に強く影響を受け、価値に比べて価格が低い企業を探した。しかし、運用資金が大きくなるにつれ、単に安いだけの企業では十分な成果を得にくくなる。そこで彼は、ブランド、価格決定力、顧客習慣、保険事業のフロートなど、長期にわたって利益を生む構造を重視するようになる。コカ・コーラや保険関連事業への関心はその転換を象徴する。これは分散して市場平均を追う考え方とは異なり、理解できる範囲の事業に大きく欠ける姿勢である。ただし本書はそれを単純な投資公式として提示しない。バフェットの判断には会計知識、経営者評価、心理的忍耐、失敗からの修正が結びついており、模倣だけでは再現しにくい複合的な能力として描かれている。さらに、バークシャー・ハザウェイは文献経営と信頼を軸にした独自の企業体になる。本書はバフェットを株式市場の達人としてだけでなく、バークシャー・ハザウェイという企業体を設計した経営者としても描く。バークシャーは一般的な本社主導の大企業とは異なり、買収した事業の経営者に大きな裁量を残す文献的な構造を持つ。バフェットは細かな日常管理よりも資本配分、経営者の誠実さ、事業の永続性を重視する。この仕組みは優秀な経営者が本社の官僚的干渉を受けずに事業を続けられる点で魅力がある。一方で信頼に依存するため誰を任せるかの判断が極めて重要になる。下巻では、バークシャーが単なる投資ポートフォリオではなく保険、消費財、金融、製造業などを抱える複合企業として成熟していく様子が見える。ここでのバフェットの役割は、個々の事業を直接運営することではなく、規律ある資本配分と企業文化の維持によって、長期的に価値が失われにくい枠組みを作ることにある。そして、ソロモン・ブラザーズ危機は、バフェットの倫理観を実務で検証した場面である。下巻の大きな山場の一つが、ソロモン・ブラザーズの不正取引問題である。バフェットは投資家として関与していただけでなく、危機時には経営の前面に立ち、規制当局、市場、社員に対して会社の存続と信頼回復を図った。この事件は、彼の倫理観が抽象的な心情ではなく、企業の生死を左右する実務原則として機能することを示している。特に評判を損なう行為を許さない姿勢、違法行為や疑わしい行動を報告させる姿勢、新聞の一面に載っても家族に説明できるかを考えさせる基準は、金融ビジネスにおける信用の重さを端的に表す。重要なのは、倫理が利益と対立する飾りではなく、長期的な企業価値の前提として扱われている点である。市場は一度失った信用をすぐには回復しない。ソロモン危機の描写は、バフェットの名声が偶然のイメージではなく、危機対応の場で試され、維持されたものだと理解させる。 最後に公的な賢人像の裏側にある家族関係と事前の意思決定が人物像を複雑にする本書の価値は、バフェットを完全な英雄として単純化しない点にもある。下巻では成功後の名声、家族との距離、妻スーザンとの関係、子供たちとの関係、ビル・ゲイツとの交流、慈善活動への大規模な資産移転などが扱われる。バフェットは投資判断では驚くほど合理的で一貫しているが、私生活では感情的な不器用さや複雑な依存関係も抱えていた人物として描かれる。これは伝記として重要である。なぜなら巨額の富を築いた人物の人生を成功の方法だけで説明すると本人の人間的な偏りや犠牲が見えなくなるからである。慈善への関与も単なる美談ではなく、富の所有、相続、社会的責任をめぐる判断として読む必要がある。バフェットは資産を自分の消費に使うより効果的に配分できる仕組みに委ねる方向を選んだ。そこには投資と同じく、資本をどこに置けば最大の効用を生むかという発想がある。結論として本書は、バフェットの投資術を手早く学びたい読者よりも、投資判断、企業経営、倫理、家族、富の社会的意味を一体として理解したい読者に向いている。特に経営者、投資家、金融業界の実務家、企業文化や危機管理に関心を持つビジネスパーソンには得るものが大きい。実践的な利点は、特定の銘柄選びの手順ではなく、長期的な資本配分、評判管理任せる経営、理解できる事業への集中という考え方を学べる点にある。知的な利点は、バフェットの成功を単なる天才性や市場予測ではなく、性格、環境、制度、習慣の相互作用として読める点である。類書の多くはバフェットの名言や投資原則を抽出して整理するが、本書は本人の協力を得た膨大な取材に基づき、矛盾や弱さを含めて人物を立体的に描く。下巻は特に富を築いた後に何が問われるのかを扱うため、成功物語の後半にある責任と代償を考える伝記として際立っている。ご支援いただける場合は、アリス・シュローダー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。